鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は3月16日にオープンした愛知県愛・地球博記念公園モリコロパーク内のジブリパーク新エリア魔女の谷に一足早く訪れた鈴木 P ファミリーオンラインサロンメンバーによる座談会の模様をお送りします。この座談会は熱風5月10日号に特別収録されています。司会進行はスタジオジブリ出版部の田井ゆかりさんです。
伊勢隼人です。
はい、
で魔女の谷今回行かせていただいたんですけど、ジブリパーク自体私2回目で、1回目はオープン当時、一期オープンの当時の、2週目くらいに行ったんですけれども、その時は私1人で行きまして、でやっぱり大倉庫の中のなりきり店とか、やっぱ1人で行っても写真撮ってくれる人がいないしなって思って、ちょっと回らなかったり、あとはたくさん写真撮りたいところもあったんですけど、なかなか一人だと楽しみきれなかったなっていう思いがあって、今回本当に大人数で行けてめちゃめちゃ楽しかったです。はい、一番最初に行った沖ノ手、本当にびっくりしたというか、作り込みに圧倒されたというか、入ってすぐ最初お母さんのお店、魔女のお店に入ったんですけど、入った瞬間ドライフラワーのなんていうか目の前に広がってくる壮大な景色と、それから香りもすごく良くて、それが本当にファーストインプレッションというか、すごいなって一番今でも鮮明に覚えてるんですけれども、それから細かいところを見ると、なんかステンドグラスが一個一個違ったり、ただ花を吊るすにしてもとってもこだわった道具使って吊るされていて、それも、こういうこだわりのある家に本当住みたいなと自分も思えました。あと、そうですね、私はあまり花に興味がなかったんですけど、今までなんかあんな部屋を見せられてしまうと、やっぱり花の素敵さ、人がいかにこれまで花に引きつけられてきたのかとか、なんかそういう言葉にはできないんですけど、引きつけられるものを感じて、母だったり、あと祖母も花好きなので、僕からプレゼントできる機会があれば、ちょっとなんか今度プレゼントしようかなとか、僕の生活の中にも花を取り入れようかなっていうふうに、そのくらい感動できました。はい、で沖ノ手で僕今まで それこそレンガ屋のこの雰囲気だったり、あとはドキュメンタリーで出てくる2馬力とか、宮崎さんのアトリエの様子見て、なんかこういうお家に住みたいなって漠然と思ってたんですけれども、なんか沖ノ手行ったらまさにこんな家に住みたいっていう、また一つモデルができたというか、でもちろ なんか全てが素敵だったんですけど、なぜか知らないんですけど、僕の中でそう思ったポイントは、1階から2階に上がる階段、なんか妙に狭くて、でも多分人と人はすれ違えないだろうなみたいな、そんな狭さがなんか逆に安心感があるというか、人が生活してる様子がなんか想像できました。その階段の様子、狭さから、なんかお父さんどいてとかキキが言ってるのかなとか、なんかそんな様子がわっと広がって、本当にこの家って人が住んでるんだなって思ったポイントがそこでした。もちろん他のこだわりも深谷さんからお聞きして、例えば、今回の五郎さんの熱風でも取り上げていたんですけど、おばあちゃんの部屋にならないように、ちょっと前の女の子たちが使ってた道具、鉛筆とかが置いてあったりとか、あと、そういうこだわりも聞いたんですけど、僕にとってはあの階段の狭さ、なんでかわからないんですけど、そこが一番残っています。はい、
西嗣と申します。やっぱり一番はどのエリアとも比較して他のエリアと絶対的に違うなって思ったのが、言い方が悪いかもしれないんですけど、 他のエリアっぽくなく現実逃避しやすそうな場所だなって思ったのが正直なところでした、うんうんうん、で他のエリアってこう途中で進んでいくにつれてだんだん現実世界この名古屋の場所っていうのとジブリの世界がこう混ざっていくようなイメージがあったんですけど明らかに私たちのチームも入り口のところでこうわーっと歓声が上がるような感じがあって屋外なんだけど全部一旦こう魔女の谷の世界の中に体が包み込まれるっていう瞬間があってこうカチッと変わるようなあのジブリパークの世界に今入りましたっていうのが一番分かりやすいエリアだったかなっていうのが正直な感想です。で、あのそこから先もあのすごく短い距離の中でたくさんの建物があってあの他のエリアと比べて一番このジブリの世界をこうどっぷり浸かるような場所があの魔女の谷だったかなというふうに思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。
久保田と申します。よろしくお願いします。もう最初の魔女の口の入り口のところからこう滑り台が見えて子供たちがわーわーとか言いながら滑ってるのがすごい楽しそうな歓声上げててなんか大人も滑れるって聞いて私も滑りに行ったりとかしてこっそりまた列に戻ったりしたんですけどこう本当今からこの、まあ、テーマパークというかの中に入り込むような準備ができるなって思って入り口から入りました。でこの魔女の谷が周りが森で囲まれてると思うんですけどそうさっきおっしゃったように本当別世界に入り込むようなのがすごい感じられてこう実際に谷の場所を多分その土地を生かして作られてるんだなってこう高低差が結構あって他のエリアもそうですけどこうその土地を生かして建物を置いていてそれがさらにこのジブリの世界観によりなんか没入できるというかそこにちょっと感動しました。フライングマシンがあるところとかもちょっと高いところから見上げてこう、ま、子どもたちが多分全体を楽しめながら本当に飛んでるような感覚でパークを見渡せるんだなって思ってそこもすごいここの世界の中で楽しめるようなものなんだなって思いました。で魔女の谷で全部魔女のものを集めてると思うんですけどその魔女についてちょっと考えるきっかけになったというかキキの本棚がいっぱいあるところに本屋さんに魔女の関連の本がたくさんあったりしてなんかこの人間と同じように魔女が存在してるというかこう一個の職業みたいな感じで魔女があって魔女の生き方とかもちょっと考えるきっかけになって魔女って何だったんだろうとかを思いつつ他のエリアも楽しめるんだなって思いました。
小暮と申します。最初に、まあ、のオープン前から魔女の谷の入り口でみんなで並んでいてで、まあ、オープンまで少し時間があったので、まあ、喋りながらみんなで待ってたんですけど、まあ、印象的だったのが、まあ、私たち3月 の、 あの前半に行ったんですけど風の強さ、まあ、とにかく風が強くてあの私たちも東京に住んでるんですけどなかなか味わったことのない風の強さで、でそしたらあの近くに行ったスタッフの人がここは谷になってて風が強いんだよっていうことをお話ししてくれたりとか、まあ、パークと直接、まあ、あのジブリとは関係ないかもしれないんですけど、まあ、そこから本物というかリアルさをちょっと感じたっていうところですね。で中入っていくとあの一番印象に残ったのが匂いなんですよね。そのグーチョキパン屋の匂いが甘い匂いが漂ってきて、まあ、パン屋なんで匂うかもしれないんですけどなかなか東京で生活してるとパン屋の前通っても匂い、あ、いい匂いだなって感じることって結構少なくてお昼でも、まあ、コンビニのパン屋でパン屋の匂いしないですしなんかそういうところで、まあ、偽物の世界かもしれないけど、まあ、本物の体験あとまあ展示のものに関しても本物と偽物の区別っていうのがなかなかつかなくて、まあ、このカラス本物なのかとか偽物なのかとか、まあ、あと一番印象に残っ、まあ、一番印象に残ったのが沖ノ手のドライフラワーとかの本物もそうなんですけど、まあ、人が作ったステンドグラスとかあのインテリア雑貨とか、まあ、作られたものもあると思うんですけどその本物と偽物がうまく混じり合ってる区別つかないっていうところが印象的でした。
ありがとうございます。どうぞ。
はい、中村千尋です。中でも私一番感動したのがメリーゴーランドで、一度だけその乗せてもらったんですけど乗ったんですけど中にこう入った時の音の迫力 にすごい感動してしまって、実はずっと泣きそうで、で今も思い出すだけですごいそのあの時の感動を思い出すんですけど、確か6週ぐらいするんですかね、6週するんですけど、その時間がずっとあのだんだん曲が盛り上がるんですよ。最初ちょっと滑らかなんですけど、あの盛り上がりでもうこうグッと心をつかまれてしまって、その後もその建物越しであったり建物の中にいてもその聞こえてくるメリーゴーランドの曲になんかその都度感動してしまってなんかで私ちょっと特殊チームで次の日も見させていただいたんですけど、次の日ちょっとゆっくりさせてもらって、そのパンを買ってメリーゴーランドを眺めながらベンチでこうパンを食べたんですね。その時間がとっても有意義で、もう何でしょう、楽しそうに乗る子供とお父さんとかお母さん写真撮ってたりで、笑い声が聞こえて、あの音楽が聞こえて、もうここで私死ねるって思いながら本当に感動して、
あの緑のベンチですか？
そうですね、そうです、緑のあのジェフのジェフがいる近くのベンチなんですけど、あそこでもうずっとあすいませんあそこにずっと座っていられると思うぐらい曲に圧倒されました。乗れなくてもあの曲をゆっくり聴きたいなと思いました、
はい、浜田優と申します。僕はまみこさんと一緒にあの子供たちが半分ぐらいのチームで行かせていただいて、まあ、この子供とすごく表情を見て楽しんだっていうのもあるんですけど、あのファーストインプレッシュじゃなくて逆に感想になるんですが、もう一度映画を見たくなる、で、映画を見たらまた来たくなるっていうこの繰り返しを今回感じました。あのサツキとメイの家の時もあの映画を思い出しながら回ってましたし、帰ってからもう一回もちろん見てました。で今回も春の動く城帰ってから見て、なんか答え合わせをしているような感じで、もう映画自体も子供と一緒にあの見たんですけれども、あれあったねみたいなとかで、ちょっとここは違うかもとかそういう話をするのがすごく面白くて、で逆にあの映画の中にあって子供は気づいてたけど、僕は気づいてなかったこの、ジブリパークにあったもの、僕が気づいてなかったので、あもう一回見なきゃって思って、もう一回行きたいなっていうふうにすごく思いました、はい。
じゃあまみちゃんどうぞ。
あ私も私は沖の手からあのそれ浜田さんと同じ子供連れのコースで行ったんですけど、沖の手から入ってまず沖の手が何かも知らなくて、だからあの中の内装がすごい作り込まれてることは分かるんだけど何かは分からない状態、でハウルの城もすごく良くて、ハウル昔見て良かったなっていうのが蘇ってきたんだけど、でもやっぱり映画の記憶がないからすごい素敵だけど、やっぱさっき言ってたように映画見てたらもっと面白いんだろうなっていうのを感じました。 で一番記憶に新しいアーヤの部屋がやっぱり私は一番感動して、あのアーヤが魔法を作る部屋がそのまま再現されてて、アーヤは本当何回も見たので、なんかもうあここでシェパーズパイ食べたんだとかそういうのがすごい感動しました。だからやっぱり映画をもう一回見たくなるっていうの一緒でしたね。だからそれで分かった状態でいくともっと面白いんだなって思いました。
魔女の宅急便見てないの？
魔女の宅急便はあの公開時に一回だけ
ちょうど今日金曜ロ
ード。そうですね。だからあのすごい壁紙とかめちゃくちゃ可愛くて、あこんななのかなと思って、こんなあれそうなのかな、
あの壁紙が映画そのものだっていうのはちょっと分かんないけど、
ああそうか、
すごく壁紙は可愛かったよね。
すっごい可愛くて、うん、もうだから私はなんか赤毛のアンの家に行ってるみたいな、なんかそういう感じになって、うん、なんか海外旅行来たような気分になった、ヨーロッパの街に来たような気分に、うん、なんと魔女の谷は、
うん、あの皆さんとても楽しんでかつあのまた行きたいって言ってくださって嬉しいんですけれども、まあ 皆さんも感じたと思うんですけども、あそこは谷になっていて、他のエリアよりも本当に作品世界の中に没入する、うん、そういう仕掛けを五郎さんも考えて作ったと思うんですけれども、そこにその例えばこの家に住みたいって思ったっていう感想を聞いて、ああ新しい体験したんだなって思ったりもしたんですけど、その作品世界っていうのと、まあマミちゃんもそうだと思うんだけども、あんまり知らないからなんだか分かんないけど、でも心地よいっていうような、そういう体験があそこにはあったと思うんだけども、やっぱりそのなんていうの、パークっていうことの本質みたいなものをそこで少し考えることができるかなって私は思ってるんですけど、何なんでしょうねパークってっていうことですね。
でも最初に、うん、まあ、一期の時に、まあ、あの会見とかいろんな説明で、まあ、これはパークだから他の海外作品のアニメ、うん、あの浦安の方にあるやつとは違うっていうお話を結構何回も聞いてる印象があって、だからジェットコースターもなければっていう話だったのに、うんうん、2期発表の時に、まあ、乗り物がありますと、うん、っていうのは正直驚いたっていうのはありますね、
うんうんうん、まあ、そうですね、うん、遊園地じゃないっていうイメージで、うんうん、あのパークだから公園っていうのが大前提だっていう、うんうん、こう情報をあの前提として感じてたんで、
うん、公園っていうとね、うん、野原で遊ぶじゃないけど、うん、自由にもっと遊ぶっていう感じだったのが、うん、なんかお金を払って乗り物に乗るっていうのが、あの、まあ、そういう公園っていうパークっていう見方もあるかもしれないですけど、ちょっとあのいい悪いじゃなくて、あの意外だったなっていうのが印象でした、
うん、それでいうと魔女の谷はやっぱりテーマパーク
に近いところが、
うん、遊園地っていう感じがしたから、うん、それはやっぱりコンセプト違って近くしたんだよね、うん、きっと
多分そうだよね、五郎さんの中ではね、
うん、なんかもういろんな、あごめん、いろんなエリアで、もののけの里はもののけの里でなんかまた全然、うん、全く遊園地とは違うし、うん、だからあのミミスマのあの地球屋は地球屋でなんかもう展示のお部屋って感じだし、うん、やっぱりいろんなエリアで全く違う体験ができるっていうのはやっぱ他のとことは全然違うなと思った、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
移動遊園地をイメージしてるっていうのを聞いたんで、それを聞いた時にちょっと腑に落ちたというか、
フライングダイナソーじゃないですか、フライングマシーンとメリーゴーランドはなんか移動式遊園地で、なんかたまに村にやってくるみたいなのがネップに書かれてて、なるほどと。あと私思ったのが、この他のテーマパークとか遊園地とかちょっと違うのが、こうキャラクターが登場しないというか、こう自分が体験しに行くみたいなので、うんうんうん、結構 SNS とか見ててもこうジブリコーデをして自分がこう今日隼人君もやってると思うんですけど、何かになりきってこのそのキャラをになった気分でこう触れてみるとかの体験が他のテーマパークとかとは違うのかなって思いました。うんうん、
大倉庫の方にね、なりきり店とかもあるから、うんうん、その延長なのかもしれないね。
うん、私はどっちかっていうと、あのサツキとメイの家に近いなと思って、うんうん、その本当は住んでるんだけど、うん、あの今は留守の間に
お邪魔して
お邪魔するっていう、もうあのキキがいないがいいことにすごい荷物を漁らせていただいてもう お財布とかもちゃんと入ってて、うんうん、私ずっとあのキキがカラカランってしてから出発の時にカラカランって缶を振って音を確認してから荷物に缶を1個詰めるんですね。私ずっとあの貯めてきたお金が入ってる貯金箱的な缶なんだと思ってて、でそれを確かめたくてちょっとカバンの中を見させてもらったんですけど、普通に髪の毛縛るゴムとかそういう感じのものが入ってて、お財布はちゃんと別で あったんですよ。だからお財布じゃなかったんだと思って、なんかそういうほんのちょっとした自分の中でこう小さい時からこうなんじゃないかなって思ってたものがこう見て触れるっていうのがすごい楽しかったです。
それは楽しいね。
楽しかったです。ちょっとした棚に置いてあるぬいぐるみとかもちゃんとキリンのぬいぐるみあるみたいなのが全部こう見覚えのある景色ですごい不思議でしたね。触れることが不思議でした。
なんか6年生の女子グループが部屋に入るためにパンツばっか探してて、キキのパンツとか、あのなんですかね、4つぐらいあったっぽいんですけど、そのぐらいなんか生活感があって、
手紙とかもね、本物
そう全部ありましたよね、
みたいな書いてあったりとかね、そう、
パンツだけ探してい
や次の日はどこにあるんだろうみ
たいな。面白いね、小学生の多感な小学生はそういう楽しみ方をするんだ。
そうですね。
なんかあの洗濯物干してあったじゃないですか、 あれも結構 日によってこう干してるものを変えてるっていう情報を見て、それもまた行った日によって違うっていうのも、
あれですか、パン屋さんのところ、
あ多分そうですかね、うん、
やっぱ外出中ってことなんですね。
そうなんだね、
生活感が
毎日着替えてるからね。
誰かカルシファーの所在聞きましたか。
聞いてないです。
私16日オープンの日に息子と一緒に行って、息子がすごいあのハウルの城の中を楽しみにしてて、そしたらこう火がほぼ燃えてない、消えそうぐらいの火しかついてなくて、それを見て息子がカルシファーどこって、いないって、会いたいって言ってそしたらスタッフさんが見かねて、今ちょっと別のところでお仕事中なんだって言って言ってくださって、でじゃああの他のところで探してみようって言って、そこから息子はカルシファー探しが始まって、あの多分エンディングの方のお城のイメージだと思うんですけど、外の城の上の方にも暖炉あったの分かりますか。
日焼けますよね。
あそこに卵の殻入ってたんです。
入ってた
暖炉のその炭の中に卵の殻が入ってて
食べてる、
ここにいたわって息子と絶対ここにいた、さっきまでここにいたよって言いながら、こう最終的には見つけられずに帰ってきたんですけど、なんかその子供が本当に何でしょうね、喜ぶようなところがいっぱいあって、あのアーヤも大好きで、アーヤのこうまじないしながら何でしょう、グミの元か何かを練っているシーンも、うちの息子がこう喜んで再現してたんですけど、まあ、あの魔法は使えずあれできないね、猫いないからかなって言いながらあそこあのトーマスいないんですよ、あの部屋の中、だから探しましたよね。そう、私も探したんですけどいなくて、いないから、いないと使えないって言ってたもんねって言いながら帰ってきたんですけど、なんかそこら辺もこうあえていないようにしてるんじゃないかなって私は思ってて、すごいいろんなところを楽しみました。やっぱり映画をすごい見てるんで、あーやももうあの予習するように予習復習する感じですごい見てきて、やっぱり見てくると全然目の付けどころが違うんで楽しかったですね。
やっぱり触れるのが一番、ネットの中で池澤さんがあの博物館だっておっしゃってたところがあって、それが一番自分的にはしっくりきたんですけど、あの他のテーマパークとか触れないものも多いし、で一方で逆に説明的じゃないですか。だけどなんかこれは何かって別に誰も説明してくれなくて、まみこさんがさっきおっしゃってなんかこれなんだろうっていうところがわからないっていうのがあったんだけども、やっぱ自分でジブリパークがパークとして一番いいなって思うところは、自分で楽しいところを見つけに行かないと多分楽しむこと、一番楽しむことはできなくって、それは私たちみたいにあの耳をつけて大はしゃぎするのか、それとも細かい知識のところで、あこれ映画で見たところだって楽しむところなのか、その場所自体の体験とかを楽しむのか、まあ、誰でもいいと思うんですけど、なんかそういったなんか自分でここをどう楽しむかっていうところの余白があるっていうのが一番ジブリパークが一番いいところで、なんかでしかもそれを可能としてるのは多分全てのやつをメンテナンスしてあの触れる状態にしておいて、普通博物館で触れなかったりするけど、なんかなんだろう、ナイトミュージアムじゃないんですけど、なんかそれが自分たちの手で触れたりとか体験できるっていうのが一番よくて、パークのジブリパークの日通にとっては本質なのかなって思いました。
鈴木 P ファミリーオンラインサロンメンバーが語るジブリパークの新エリア魔女の谷についての座談会の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。